皆さん、ご機嫌いかがですか？そよ風の手紙の龍馬の父でございます。2010年12月24日、クリスマスイブの金曜日、今年最後の週刊自閉症ニュース、第161号、スタートです。
自閉症とは、社会生活や対人のコミュニケーションをうまく行うことができない発達障害です。先天的な脳の障害であり、親の育て方や環境により引き起こされるものでは決してありません。
この番組は、1週間の自閉症関連ニュースを中心に、発達障害全般に関する情報を、私、龍馬の父がピックアップして皆さんにお届けする番組です。さて、今週のニュースに参りましょう。日刊工業新聞12月17日のニュースです。発達期にセロトニン源、広島大自閉症マウスで発見。広島大学の匠徹教授らは、自閉症のマウスを使い、発達期に脳内の神経伝達物質セロトニンが少なくなっていることを見つけました。遺伝情報を担う染色体のうち、人の自閉症と関わる染色体に対応するマウスの染色体に着目。マウスの染色体を変え、自閉症を人型モデルマウスを作ることで発見につなげたものです。今回の研究成果により、セロトニンに関わる自閉症の治療薬などの開発が期待できます。発達期である生後1週間から3週間の脳の全領域で自閉症マウスが持つセロトニン量は、通常のマウスが持つセロトニン量の 85% 程度に減少していることが分かりました。毎日新聞12月19日のニュースです。障害者就農支援、県が窓口作り事業を来年度スタート。仲介役サポーター育成、長野。長野県は来年度から障害者の就農支援をする窓口作り事業をスタートします。長引く不況で、県内の福祉施設では製造業の下請けなどの仕事が減り、働き口の確保に苦慮。一方、県内でもここ数年増加している農業法人では、規模や栽培品種が拡大して人手が不足しがちだといいます。このため県は、障害者と農業を結びつける仲介役として、情報提供や障害者に作業を教えるサポーターの育成に乗り出す考えです。長野県障害者支援課によると、今年1月の調査では、県内の受産施設などの約4割で障害者向けの下請け業務の受注が減ったといいます。県は来年度から障害者の就労を支える既存のマッチング窓口に農業関連の情報を増やし、障害者の就農につなげます。また、障害者に農業技術を教えたり、農作業の監督、農家側のやり取りなどを担うサポーターの養成にも新たに取り組む方針です。神戸新聞12月20日のニュースです。発達障害のプロバイオリン演奏家、豊岡で演奏会、兵庫。広汎性発達障害がありながら、プロのバイオリン演奏家として活動する広沢大輔さん29歳のコンサートが、12月19日、兵庫県豊岡市の豊岡市民プラザで開かれました。詰めかけた観客約200人が、繊細で優しい音色に何度も拍手を送りました。コンサートは NPO 法人豊岡市手をつなぐ育成会が主催。12月3日から9日の障害者週間の前後に、毎年映画の上映会などを開いてきました。今回は広沢さんの演奏とともに母親の講演会もありました。広沢さんはバイオリンを7歳で始め、2001年にポーランドでの障害者のための国際音楽フェスティバルで特別賞を受賞。以降、定期演奏会や小学校や施設でのコンサートなどを重ね、2006年プロとして活動をすることを決めました。この日の演奏会では、メンデルスゾーン、 バイオリン協奏曲やサラサーテのチゴイネルワイゼンなど計9曲を披露しました。共同通信12月17日のニュースです。困窮する若者に就労などの支援、横浜の NPO 法人。神奈川。困窮する若者にマンツーマンで寄り添い、就労や生活再建に必要な公共サービスの申請や専門家との面談にも同行する伴走支援事業が12月24日から横浜市で始まります。これは内閣府のパーソナルサポートサービス個別相談制度のモデル事業の一つです。中心は NPO 法人ユースポート横浜です。路上生活やドメスティックバイオレンス、発達障害などに取り組む NPO や市民団体のスタッフを加えた計13人が相談員として世話をします。対象は仕事を求める30代までで、国籍は問いません。それぞれが抱える事情を聞いた上で、給食ならハローワーク、生活保護なら区役所、心の病は精神科医、借金問題は弁護士と必要な手続きや相談先を探し付き添いもします。以上、今週のニュースをお伝えしました。個々の記事の詳しい内容はブログ自閉症ニュースライブラリーをご覧ください。
そよ風龍馬パパの自閉症ニュース。
今週のピックアップのコーナーです。このコーナーは毎週私、龍馬の父が様々な話題を自由に取り上げ、皆様にお届けするものです。さて、今週のピックアップは、東田直樹さんのオフィシャルブログをご紹介いたします。当ポッドキャスト、週刊自閉症ニュースの中でも何度かご紹介しております、東田直樹さん。彼は現在千葉県在住の高校3年生で、重度の知的障害を伴う自閉症です。私は直樹さんとは何度かお会いしたことがあります。時にぴょんぴょんと跳ねたり、何度も同じ言葉を繰り返したりする姿を見ています。私にも高校1年生の自閉症の息子がおりますが、その行動はその息子の姿とほとんど変わりません。その姿を見て、ほとんど人の話など聞いていないのではないだろうか、と最初感じました。しかし、一見そのように見えてしまいますが、その私の考えは全くの固定観念であることに気づかせてくれます。直樹さんの講演会、自分の言葉で文字盤を指し、ゆっくりと確実に話すその姿にまず驚かされます。そして直樹さんへの質問の時間、質問の間、何も聞いていないと思われた彼は、しっかりと自分の言葉でその答えをされたのです。直樹さんの姿を見て、自閉症だから、障害があるからわからない。そんなことはないことを確信します。むしろそのように思っていることに対し、当人は、とても傷ついているのだということを痛切に感じました。本当にそのことに気づかせてくれた直樹さんに感謝なのです。さて、その東田直樹さんがご自身でパソコンに入力し、自らの気持ちを綴ったブログ、東田直樹さんのオフィシャルブログが10月からスタートしています。今日はそのブログの中から直樹さんにご承諾をいただきましたので、12月22日にアップされた記事、僕が望んだクリスマスプレゼントを代読させていただきます。僕が望んだクリスマスプレゼント。小さい頃、僕は話せなかったので、自分が欲しいクリスマスプレゼントを親にねだることはできませんでした。両親は日頃の僕の好きなものを観察して、 クリスマスプレゼントを買ってくれていました。もちろん小さい頃は僕もサンタを信じていました。プレゼントが僕の願うものと違っていたので、どうしてお姉ちゃんだけ欲しいものがもらえるのか不思議でした。でも僕が本当に望んでいたのは、プレゼントなどではなく、サンタさんに会うことでした。僕は神様とサンタさんを一緒に考えていました。サンタさんに会えたら、プレゼントはいらないから、僕をもっといい子にしてください、とお願いしたかったのです。毎年クリスマスが来ると、僕はそのことを思い出します。直樹さん、とても素敵なお話をありがとうございました。皆さん、よろしければ、東田直樹さんのブログをお尋ねくださいね。以上、今週のピックアップ、東田直樹さんのオフィシャルブログをご紹介いたしました。さて、そろそろお別れのお時間です。今年のポッドキャストの配信は、今日で最後です。次回は、来年1月14日金曜深夜から配信がスタートします。来年もよろしければまたこちらでお会いしましょう。以上、ポッドキャスターはそよ風の手紙の龍馬の父でした。メリークリスマス、そして良いお年をお迎えください。